ありがとうございます。よろしくお願いします。山崎です。ですね、まず私の自己紹介もからまずスタートしたいと思います。私はもともとっていうか今の仕事はですね、シャンプーを作ったり洗剤を作ったりとか洗いの専門家です。で、まあ、先ほど三村さんがちらっと言ってましたけども、クリーニング会社さんに洗いを指導して、まあ、その指導している団体は日本で一番大きな団体になって、大体そうですね、みんな各地域の言うたカリスマのクリーニング店、まあ、北海道でも北海道での指折りのクリーニング店が大体会員さんになってくれてます。でテレビとか雑誌とかも、まあ、私のところに年間100ぐらいの取材依頼がテレビとかも来るんで、それを全部会員さんのところに行って、だからほとんどテレビとかメディアで出てるクリーニング屋さんとか 100% じゃないですけども、9割方が私の関係してるところなので、テレビとかメディアでクリーニング屋さんを見たら、あ、山崎の関係のところかという感じで、まあ、仕事としたら洗いの専門家、物事を追求していくのが好きで、いろいろ洗いをしていったらそうなっていったんですけども、学生時代はもともと父親の関係でね、父親がクリーニング会社してたから洗いの仕事をするようになったんですけども、もともとは私はヨットをしていました。大学でヨットを。で、まあ運動神経が良かったらいいんですけども、実際は先ほど日本チャンピオンとか、確かに日本チャンピオンのタイトルは取ってます。そして世界チャンピオンを育成したJOC でコーチをして、自分のコーチが指導した選手が世界チャンピオンにもなってます。でもじゃあすごい僕自身が運動神経が良くてヨットの才能が天才的でとかいうふうに勘違いされますけど、実は全然ダメで、大学の4年間っていうのは、まあ、大学からヨットを始めたわけですけども、一回もレギュラーになってないです。ずっと後輩を、まあ、4年生になってきたらこの後輩がレギュラーになってきますので、後輩がレースに出てるのをこう見ながらね、悔しかった思いをこうずっとね、でも僕は追求するって言ったらおかしいですけど、追求することが好きで、どうやったらもっとヨット乗れるんだろう、どうやったらもっと早くできるんだろう、それが花開いたのは大学時代に花開きたかったんですけど、花開いたのは卒業して、気がつくとなんか日本チャンピオンになってて、とか、俺日本チャンピオンになったのに俺補欠だったよなとかね、日本チャンピオンになったのに大学時代の友達、お前ヨット下手くせえもんなとか言って、とか、俺世界チャンピオンのコーチなんだけどって言って、山崎がダメだよとかなんか言われて、ああでも僕自身は一生懸命もがいてたんですよね。 何かになろうとして、でまたヨットっていうのはすごくメンタリティなスポーツだっていうふうに、ものすごく心を使うスポーツだっていうので、心の勉強っていうのも一生懸命道を極めるためにね、学生時代に、今45歳ですから、学生時代ですから今から25年とか、まあ、27、8年前でしょうか。その頃っていうのは心の勉強って言っても、なかなか今のように充実したような本がなくて、宗教書みたいなものしかなかったです。でも宗教書を一生懸命読みながらね、心って何だろうとか、道を清めるって何だろうか、そんな時に、自分の、まあ、お師匠さんと出会うことができたんですね。悟りを開いたお坊さんがいると。悟りを開いたお坊さんってすごいなと。で、噂をこう聞くとですね、昭和天皇のブレーンだった天皇家が戦争に負けた時に、天皇家を存続させるかどうかの時に、最後に相談しに行く人、それが皇室の中、その基本的に名前はどこにも残ってないんですけども、皇室の中ある文書の中に天皇家を存続させるか存続させないか、その時に最後に相談したところに名前がちょこっと載って一箇所だけ残ってるというふうに、お寺で、それ以外は一切名前はどこにも残ってない。で、歴代の総理大臣、まあ、その戦前の総理大臣から、まあ、私が行った時はちょうど中曽根首相です。中曽根総理さんからしょっちゅうそのお寺に電話をかかってきたりとか、目の前でいろんなその政治的な話をされるのを目の前で学生時代に聞いて、全部の総理大臣来てたよと。また財界人も名だたる人たちが、 普通なんていうんですかね、大企業の社長っていうか上場企業の社長クラスは来れなくて、よっぽどがいいなって、大企業のオーナーさんたちが来るような、そんな特殊なんで一切名前は表に出てこない。でそういう特殊なお坊さんといると聞いたんで、僕はこう彼が北海道からわーっと来たように、うわっそんな人がいるんだって会いたいとか思って訪ねていきました。もしかして門前払いかなとか思ったけど入れたんですよね。で悟りを開いた、そんなすごい人だって言うから、もしかして輝いてるのかなとかね、どんな人なんだろうって、あの初めて対面した時に、まあ、90ぐらいだったので、まあ、そこにいたのはあの90の芝生ちゃんのおじいちゃんとかいう感じ、なんかじいさんじゃんみたいな感じのねでも会ってるうちになんかすごくこうじいさんのくせに、なんかこの人赤ちゃんみたいみたいな感じので、いつでも会いに来てもいいよとかって、いつでもいいんすかとかですね、でじゃあちなみにどことどこに普段はいらっしゃるんですかとかこう聞き出して、まあその普段よくいるお寺があの2か所ほどあったんで、その2か所のお寺を聞いてですね、でちょこちょこちょこちょこあの遊びに来たりというふうにして、ちょこちょこ僕はあの遊びに行って、でいろんなことを教わりたかったんですけど、聞いてもわかるときにわかるよとか言われて、とかそんなあの教えてほしいのにとかね。で新まああのまあ宗派で言うと言いましたけど、真言宗、要は高野山で一番偉い、噂で私が聞いたのは、空海は悟りを開いて全てをその知った人だと。でもじゃあ高野山のずっと中では空海と同じほど全てを体現した人がいるかって言ったら、途絶えて、けどあの儀式とかずっと残ってるんですけど、空海と同じ境地まで行った人っていうのはまあなかなかいないと。でもその方はって言って、名前はその一番最初に聞いたんですよね、名前は何ておっしゃるんですかとか、名前聞かなかったんです、あの噂でもね、名前は何ですかっていうのはない名前ないとか言われてもとか言ってね、で周りあお寺の人に何て呼んでるんですかとか言う、あの なんて皆さん呼んでるんですかとか言ったら、まあ、御前さんって呼んでますとか、で、まあ、最終的に僕は名前は知ってますけども、本人はずっと名前の最後の最後まで出さない。でお墓もでっかい墓とか建てれる、行ったらなんかちっこい墓がね、なんじゃこりゃみたいな感じのその、あのポジションだったらもうもっと大きな墓とかだけど、普通のなんていうお墓しかそこにはなかった。でまああの御前さんにあのね、名前もないとか言われるし、でまたいろんなことを、あの真言宗の極意とかしけど、その極意は何ですか、でまあ極意とかも僕あのマニアックなんで調べてきて、であんまり言うとなんかそのキーワードになんか凝り固まっちゃう人が出てくるから、そのキーワードはそんなに大切じゃないんでね、あることでこれが真言宗の極意と聞きましたが、そうですかって言ったら、まあそうだと教えてください、いやそれは分かるときは分かるよみたいな形でね。でまたその僕自身はまだその20代若い頃っていうのは当然野心もあります。なんかこう、ま、御前さんがお付き合いしてる人見たら財界のトップの人たちです。僕もそんなところに紹介してもらったりとか、場合によったら財界に行くより僕はこう御前さんの元で修行して高野山で悟りを開きたいって言ったらおかしいですけど、お坊さんで極めてそういう生活一番いいな、第一希望が坊主になって修行を極めて道を極めること、第二希望は政治とか違う方に行ってね、世の中を動かしてやりたいっていう希望もありました。あの弟子に弟子でここでいときたいとか言ったら、お前は混んでいいとかで、とかね、でどっか紹介してくれるのかって言ったら、お前は自由に生きろ、とかね、何なんだろうとか。でもこう二十何年間経ってですね、まあ自分のお師匠さんですから忘れることはなく毎日のように思い出します。あんなすごい人と出会えてよかったな、普通の人とか出会えない人と出会えてよかったな、なんかそんな風にずっと思ってて、僕には何もなんて特殊な儀式も何も教わってないし、何か特別なことも教わってないから、僕は結局御前さんから何も教わらなかったな。でもそんなすごい人と 一緒の空間を過ごせて、普通の人じゃ知らない世界も見ました。いっぱい目の前で政治が変わっていったりとか、昭和天皇とかでいろいろ連絡取ってるんですからね、横でね、うわーとか思っていろんな世界を見ましたけども、でも何も僕は教わらなかったな。素晴らしい人と一緒にいただけたな。でも最近こう年齢が40の半ばを過ぎて25年ほどあれから経って感じて最近思うのは、もしかしたら何も教わらなかったんじゃなしに、全てを僕は教わっていたんじゃないのかなっていうふうに思うようになってきて、まあ今日はそんな話をね、いつもだともうちょっとこう、どうやったらうまいこといくか、そういう話が多いんですけども、つい最近そんな風にね、で、秘めたる力とか書いた時にはまだ僕自身ピンと来てなかったかもしれないですね。なんかうっすらと、ここ2週間ほどに気づいたんです。僕全てを習ってたって、ね。秘めたる力の使い活用とか、なんかとりあえずこういう会をしようよってなった時に、何か表テーマを決めろとか言われてね、それ決めてないよとか思って、とりあえず集まろうよ言うてんのに何がテーマやとかねでとりあえずその場でパパッとね、考えて三村さんや小原さんに伝えたんですけども、だからこの秘めたる力っていう時でも、確かに秘めたる力って言ったらおかしいですけど、人間の一番大切な奥にあるものって何なのかななんでかもうなんかそんな感じのことをね、感じたんで、今日はそんな話をね、少しこう皆さんに紹介というか、結構見えない世界の話なので、これが果たして僕もうまく伝えれるのかな、どうかなっていうのはすごくこう初めてこう語っていくことなので、でもすごくそう感じてから、なんていうの、普段すごく楽しい、すごくこう充実してる、なんかそんな感じがしています。で、いきなり喋るのってなんかこう難しいなとか思ったんで、どう説明していったらいいのかなとか思ったんで、まず一番最初祈りのことを話しようと思ってたんですよね。だから、祈りのことを話しながら、ちょっとずつその御前さんに教わったことをここで紹介したいなとか思うんですけど、祈りっていうのは、私はクリーニングの一番大きな団体をしてて、なぜかというか、私のところにそういう相談が来ても困るんですけども、山崎さん、がんになりましたとかね、そういう電話がすごくかかってきます。また本人ががんじゃなくても、実はうちの嫁ががんになりました。つい先日も、ここ1ヶ月ほど前、1ヶ月も経ってないですね、つい直近でも、実は山崎さん、嫁ががんになりましたって、パニックになってどうしていいかわからないって言って、俺のとこにかかってきてもしょうがないんだけど、病院を紹介したりとかですね、医療関係にちょっと連絡を取ってみて、一番そのがんだったらそこの病院がいいよとかいうのをこう知り合いにやって、やるべき処置はしたんですけども、でも本人がただうなだれてるだけなんでね、何もできないんじゃなしに祈ることが僕はできると、なんかそんな風に思ったんで、彼にその祈りの話をしたんですね。そしたらすごく喜んでくれた。祈りっていうのは効果が僕はあると思うんですね。それは昔医学博士のアラン・ロッシーって人の本で学んだんですけども、アメリカのサンフランシスコ大学のサンフランシスコ総合病院かのテストが非常に有名ですけども、おそらくご存知かもしれません。